おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
1980年代から90年代にかけて原子力に関しては安全神話と暗黒神話が呪いの掛け合いのようになってしまったわけですな、うん、武田徹がこの人がそのおっしゃってるのはその間にいくらでも打つ手はあったんですぜっていうのをおっしゃってるのね、
はい、
こんなことあったんですって。1993年日本原子力研究所 JAERI という組織体がありまして、これがなんとより安全なより安全な実用炉型を開発してるんです、
はい、
報道されることはありませんでした、他国が欲しがるぐらいのこの日本の安全性の高い原子炉、実用原子炉の成果というのは誰も見てないんです。これは簡単なんです。このあたりで福島あたりももう一回手が入っておくと全然問題なかったんじゃないかな。こういうことがあったことだけは覚えておいてください。より安全な原子炉を日本の企業も開発し始めたんです、
はい、
ところがこれを取り入れようとしたとき反対派から絶対安全なのになんでより安全な炉を作るんだっていう、ごまかしてるからだろ
う、
安全じゃないから炉を開発してるんだろうっていう、もうすでにリスク、人災が発生しています。で、この機に原発労働者に対しては電力を作るという本当に重大な仕事にありながら全く敬意が払われないという世相が出来上がっております。今も私どもは最前線で働く人々を吉田さんのほか知りません。なんということでありましょうか。今事故現場で戦うがごとき電力マンたちもおるというのに、私どもはそのトップの方の名前しか知りません。おそらくものすごく命を懸けてやってらっしゃる。だってどう考えたとこで彼らが最も今放射線を浴びてるわけですから、どこかで手は合わせましょうよ、
はい、
本日も健闘を祈ります。その労働に対する敬意がないということは、その労働に関してもうあまりこう勉強しなくなってしまう。で、今が現実にそうです。これほど反原発の憎悪の渦が巻く中で、小学生で中学生でよし俺は原子力発電の安全なやつを俺が作ってやろうなんて思う少年は一人もおりません。もしそんなこと言ったらその子はいじめの対象になるでしょう。しかし間違いないこと、それじゃダメなんです。新しい頭脳や新しい知識が必要なんですが、もう1990年代から労働差別のごとき原子力に対するひそひそ話が始まります。著者はより安全なものに変える時が十分に日本にはあった。ただ電力会社も含めて反対派を恐れ、自民、官僚はこの機全く動いておりません。自民ですぞ皆さん。勘違いしてはなりませんぞ。この93年頃からメディアもまた原子力を学ぶ記者さんがどんどんいなくなります、
はい、
もう勉強したってどうせ同じですから悪いに決まってるという風潮はここにあったわけです。それから18年神話の呪いの掛け合いが延々と日本では暗黒神話、安全神話のもう呪いの掛け合いです。そして18年間原発発電所の壁を挟んでの内外での戦いに終始した。これが日本の原子力の実情ではなかろうかというふうに思います、
はい、
これ私全くわからないんですが、本の中で言ってひっくり返ったんですね。この人は原発勉強してるからね、これね、専門知識の欠如というところでこの武田徹記者が言ってるんですけど、福島軽水炉型では中性子原則剤として水を用い核分裂反応を持続している。冷却水が失われ、燃料棒が露出しても熱は高くなるが核分裂持続、いわゆる臨界には至らない、
うん、
炉心溶解が進み制御棒が剥き出しになったとしても海水注入と同時にホースを混ぜれば再臨界も起きない、
うん、
ところがあの事故が起きた瞬間に首相が再臨界が起きるっつんで海水注入をやめようと命令してるんです、
はい、
その学者さんが首相に言った言葉の中で絶対にないとは言えないとおっしゃった、
はい、
それを武田徹記者が絶対にないとは言えないという言い方は一般の人は 可能性としてはほとんどないと受け取っていいんだと、うん、それをなんで新聞のやつが書くんだって、再臨界の危険なんて、
うん、
武田徹記者の恐怖は何かというと、そのそれを一面トップに持ってくる新聞記者がいることの恐ろしさ、勉強してないんだこの人たちはという驚き、そのことに対する恐怖であります、ね、はい、この続きまた明日のまな板の上で。